はい、どうも皆さんこんばんは。幼馴染ラジオ、第40回かな。おそらく40回です。今回は今アニメ漫画で話題沸騰中の呪術廻戦について、まあアニメ見たことない方に向けてでもいいですし、アニメ漫画が好きな方も一緒にね楽しんでいただけたらなと思うんですけども、呪術廻戦で今合ってるアニメのところまで語っていこうやということでございます。ゲストは牛タンくんです。お願いします。
お願いします。
はい、というかで多分40回のねこれね多分40回ですということでね、今回は呪術廻戦、すごい言いづらい、このタイトルの漫画、
うん、
まあ、今密かに結構ね人気になってきてるから、
そうで、
うん、それをちょっとね2人ともね見とるけんね。
まあ一応なんか俺の場合はもうにわかファンみたいな感じで
どういうこと？
なんか一応読んどこうかなみたいな。
あ、じゃあまだそんなにこうハマってるわけじゃないと。
うん、なんかこう時代に置いてかれそうだけど、ちょっと読んどこうかなっていう感覚で。
ニハは良くないぞ。わかりました。じゃあまあその牛タンくんもちょっとこれをもう一回話して、おいいよってなるぐらいね。
うん。
もう一回改めてちょっと好きになってもらおうかなと思います。はい、ということで。早速呪術廻戦のあらすじというか、
うん、
まあ、その公式サイトにね貼ってあったのをちょっと読んでいきます。
はい。
少年は戦う、正しい死を求めて、新三後悔、あ、新三ってあの辛い三のあれです、
はいはいはい、
新三後悔知辱、人間が生む負の感情は呪いと化し日常に潜む、呪いは世にはびこる、何これ加減渦の源って書いてなんか書いてあって、
あ、加減、うん、
まあ、呪いは世にはびこってますと。最悪の場合人間を死へと導く。そして呪いは呪いでしか払えない。驚異的な身体能力を持つ少年イタロリユージはごく普通の高校生活を送っていたが、ある日呪いに襲われた学友を救うため特級呪物両面宿儺の指を喰らい、己の魂に呪いを宿してしまう。呪いである両面宿儺と肉体を共有することとなったイタロリは、最強の呪術師である五条悟の案内で対呪い専門機関である東京都立呪術高等専門学校へと編入することになり、呪いを払うべく呪いを宿した少年の後戻りのできない壮絶な物語が回り出すということで、
はい、
あらすじがねこのような感じであるんですけども、
うん、
まあ主人公がまあ友達を助けるために呪いを宿したと。
そうやったね、うん、
指を食べて、
うん、
なっちゃったよということでございます、
うん、
まあそれが物語の始まりで、
うん、
なんかオカルト研究家みたいに言った通りユージが入ってるんだよね。
そうやったね、なんか陸上部に入れみたいなこと言われとったけど、うん、なんかこうオカルト研究部がなんか定時に帰れる、
そうそうそうそうそうそう、
理由やったような気がする、確か、ね、
そんな感じで楽だしいいなみたいに言ってて、
そうそうそう、
で入ってたと。でこの主人公の虎杖悠仁はあれだよね、両親がいないんでね、
うんうん、
でおじいちゃんに育てられて、
そうそうそう、
でちょうどそのおじいちゃんが死ぬ時に、
うん、
お前は強いから人を守れと、
うん、
言って、まあ、最後亡くなって、
そうそうそう、
でその言葉がこうなんかずっとこう なんだろうな、鎖じゃないけどさ、
うん、
ずっと残って時々
呪縛みたいなね、
そう時々こう出てきて、
うん、
るんだけど、まあこのイタドリ君の学校にその両面宿儺の指っていう、まあ、めちゃくちゃ危ないなんか呪い、うん、封印された呪いのね、
うん、
ものがあったよね。
うん、そうそうそう。
でこのオカルト部の先輩たちがそれを開けちゃうと。
うん、
で開けちゃった、夜中開けちゃったら学校にその呪いたちが集まってきて、でその化け物たちを払うために現れたのが呪術師の伏黒めぐみくんですよ。
そうそうそう、まあ、うん、もう相棒みたいなね。
そう、なんかダブル主人公みたいな感じだよね。
うんうん。
でこの伏黒めぐみくんっていうのはまあもう呪術師なのでこうなんだろうな、なんか独自の技をね使うよね。
そうそうそうそう。
そうでこの人の技がなんかこう手で影を作るよね。
そうそうそう。
手で影を作って、その影の形のなんか動物をなんか召喚して戦うみたいな、
そうそうそう、
12秒全開の技だよね。
もうじゃこういうのはね、本当に面白い。
そう。もうね、こういうの男は好きやけんね、やっちゃう。
うん、
俺らが多分小学生から、ぎょっけんとかやってるからね。
あの影をね、作ってね、ちゃんと。
そうそうそう。で、まあその影を、影で動物を出して戦うと。
うん。
うん、で、その、な窮地に追い込まれてしまうわけですよ、その伏黒くんも。
うんうん。
ちょっと敵が強くて。
そうね。うん、
で、そこで、その虎杖、主人公の虎杖くんは、その呪いを攻撃するためには呪いしか効かないっていうのを知ってたから、
うん。
じゃあ呪い、この、これ食ったら呪い宿せるんじゃねって言って、その自分から、その両面スクダに指をペロッと食べちゃうわけよね。
そうそうそう。
そう。で、その結果、伏黒が、うわ、やば、お前それは食っちゃダメだろってドン引きしてたら、まさかのその両面スクナっていうその昔にいた妖怪だよね。
そう、めっちゃ強いやつ。
そう、めっちゃ強いやつが、まあ、その虎杖悠仁の体を乗っ取って現代に復活してしまうわけですよ。
そうそうそうそう。
で、うわマジか終わったわって言って伏黒が言ってたところに来るのが、うん、この伏黒くんの先生ですよね。
大人気のね。
そう、大人気イケメンの五条悟先生がやってくるわけですよ。
うん。
銀髪ツンツン頭でこういつもなんか黒いアイマスクみたいなのをして目を隠してる。
ちょっとナルトでカカシ先生みたいなね。そうそうそうそう。
でまあ伏黒くんが言ったらサスケだよ。
うん、そうそうそうそう。
主人公がナルト。
ナルトそう。
みたいな感じ、まあカカシ先生みたいな先生、五条悟先生が来て、
うん。
でそのスクナと戦うんよね。
そう。
そう。でその時に出た名言が。大丈夫、僕最強だからっていうわけですよ。
そうそうそう。
そうね、
かっこよすぎと。
で、しかもその、虎杖くんはまさかのその両面スクナと交代できるよね。
うんうん。
交代できるんだから、ナルトはね、交代とか簡単にできなかったけど、
そうそうそう。
もう虎杖くんはその、スクナを制御できるわけよ。
なんかあれだよね、虎杖くんはもともと常人離れしとるけどね。
そうそうそうそう。
スク隊とかが。
その、あの、砲丸投げがどこまでも投げるみたいなのがね。
そうそうそうそう。
いう感じで、その五条先生がちょっと少なと10秒だけ変われと、
うんうん、
じゃ戦っちゃうからって言って、
そうそうそう、
で虎杖くんは、いやマジかお前大丈夫なんすかみたいな言ったら、そこで大丈夫、
う
ん、僕最強だからと言って戦い出すわけですよ、
うん、
でまあ圧倒して10秒経って戻ってくると、
うん、
そうでそこで五条先生は、まあ、その虎杖くんに、まあ、死刑が決まったといきなり言うわけですよ君の死刑が決定したよと。
え？漫画終わっちゃうよね、ねそこで。
え？ってなって、そのまあ理由としてはやっぱ虎杖くんはそのスクナの指を食べれる人なわけですよ。
うん、器的なね。
そうそうそう、そのスクナの器って言われて、だからスクナの指が、なんかで手が4本あるんか、スクナの手が。
うんうん、
で、スクナの指が20本全部であるから、お前はそれを全部食べて死ねと。
うん、死ぬならね。どうせ死ぬならそうやって死ねって。
そしたらそのスクナの指は壊せないんだよね、実はね。
うんうん、
破壊できないから、お前が食ってお前を殺せば全部消えるから。
そうそうそう。
まあその死刑までだよ、みたいな。
うん。
っていうふうに言われて、それまでが執行、の死なに執行猶予みたいな感じでね。
うん。
で、まあこうやって虎杖は高専に入学して、
そう。
呪術して、なんで呪術ってこんな言いにくいの？呪術しての人生をスタートさせましたと。
はい。
はい。で、これから、ここからがもうその学校に入ってからのね、話よね。
うん。
で、ここからまた新しく一人ね、登場人物が出てきまして、
はい。
やっと女の子ですよ。
そうそうそう。
釘崎野原ちゃんっていう、ちょっとね、独特な名前の女の子が入ってきます。
うん。
で、この子のその能力、この人もだから呪いが使えるんだけど、
うん、
能力が、なんだろうね、あの、藁人形と釘だよね。
そこなんかもう、呪いと言ったらこれみたいな感じの。
そうそうそう、すごいね。
技を使う。
そう。だけど、例えば、なんだろう、敵の ちぎれた敵の腕に釘を刺したら、
うん、
そいつの体にも、本体にもダメージがいくみたいなね。
そうそうそ そう。
技を使うんですよ。
うん。
で、この三人が、まあ、西東京市の少年院に派遣されるわけです。
ああ、はいはいはい。
そう。で、アニメ版で結構衝撃が走ったんだけど、
うん、
この、これの前回の話、その何、何次回予告が流れるやん。
うんうん。
で、その時になんかこう、少年院に、高専生3名が派遣され、1名死亡って出る。
ああ、そうですね。
そうそうそう。まあで、これで、え 誰が死ぬみたいになるわけよ、
うんうん、
でそのなんだろうな、この西東京市の少年に派遣されて理由が特級呪霊の受胎っていうのが発見されたよね、
うんうん、
でなんかこう生まれる前のお化けの卵みたいな、
そうそうそう、それはしかも特級やから そいつが成長したらもうやばいことになるから早めに倒せみたいな、
ね、そうそうそう、でこの特級そのクラスがね、なんとか級とかいうふうに出てきてわからないと思うんで、うん、ちょっと軽く説明すると、
はい、
まず、4級っていうのが一番下のお化けの階、呪霊、あの呪いの一番下の階級、はいはい、
うん、
でこれは呪力がない通常兵器、例えば呪いは呪いでしか払わないけど、もし呪いじゃないので払えるとしたら、
うん、
だったら木製バットで倒せるくらい弱いと。
もう雑魚、雑魚ですね。
そう。で、3級が拳銃があれば余裕。
まあ人間はね、ここまでいけます。
うん、人間はギリギリ。まあ呪いが使えれば。で、2級が散弾ショットガンでギリギリまあ倒せるかなぐらいと。
はい、ちょっとね、この辺からもう
厳しい。ちょっとしんどいね。素手じゃ無理よね。
うん。
で、1級。これは戦車でも心細い。
はい。無理です。
まあ人間では無理だと。
うん、
で、その次がやっと特級ですよ。
そうそうそう。
特級っていうのは、クラスター弾での絨毯爆撃と、もうだからもう飛行機とかでこう爆弾をバーンっていっぱい落としてやっと死ぬぐらい。それで同と同じぐらい。
うん。
いうことで。で、基本的にその呪術師にもね、階級がありまして、はい、あの上忍みたいな感じで。
うんうん。
で、4級を払うためには4級呪術師がいると。
はい。
で、3級呪術師は3級が払えるぐらい。
はい。
で、2級呪術師は2級を払えるぐらい。
はいはい。
で、1級呪術師は1級が余裕みたいな感じで。
うんうん。
で、特級はやっぱ特級ぐらいで対等に戦えるねっていうぐらいね。
うんうん。
ということになって、階級があるんですけども、まあ、いきなり、なぜかその特級のところに派遣されちゃうと。
一番上のところにね。
そう、でしかもその少年院だから人がね、人質がいるわけですよ、
うんうん、
で3人がこう入ったら、そのやっぱ少年院の人たちはまあみんな死んでると。
そうそうそう、
でもかなりこうグロテスクな死に方をね、
うん、
お団子みたいにこう丸められたりとかして、
うん、
亡くなってるわけですよ、
うん、
でそこでこうみんなバラバラにされて、
うん、
バラバラにこう分断されちゃって
なんか、ね、別空間みたいなね、
そうそうそうそう、なんか釘先だけが一人で別空間に連れ去られて、イタドリと伏黒とその敵の羽化した特級呪霊と戦いが始まるわけですよ、
うんうん、
でもまあ圧倒的にやっぱ勝てないわけよ、
強いけどね、向こう相手が
特級だから、うん、でイタドリが刀でね戦いを挑むわけですよ、はいはい、
うん、
でうわーって切ろうとした瞬間切れてるのはイタドリの腕が切れてるって。
そうそうそう。
で、おーってなって、で、やっぱイタドリはもうそこでこれしかないと思うわけですよ。うん、まあ、牛黒は逃げろと。
うん、
釘先を探して一緒に逃げて、俺が宿儺に代わって、こいつと戦うと。
はいはい。
言って、まあちょっと牛黒は、お前それはって言うんですけど、まあね、もうそれ以外ないから逃げるわけですよね。
うん。
で、イタドリは伏黒と釘先を脱出させた後に宿儺に代わって戦うわけですよ、
うん、
でやっぱりね、宿儺は圧倒的なわけですよ、
めちゃくちゃ強い、
あもう余裕ですよ本当に、特級が子供のよう、
そう、
赤子の手をひねるように殺して、
うん、
で伏黒はじゃああとはイタドリが戻れば完璧だって思うんですけど、今度は宿儺がね、
うん、
あのイタドリが戻れなくなっちゃって、
そうそうそう、
スクナが暴れ始めて、今度はあの伏黒 VS スクナが始まるわけですよ、
うん、
でまあそもそもやっぱ強いと、
強いね、
勝てん勝てんってなってて、でしかもスクナの意地の悪さで心臓をね、
うん、
取るわけですよ、自分の伏黒の心臓取って、それでもまあ呪いだから自分は生きれるから、万が一虎杖が戻ってきたら死ぬと、
うん、
だから死んでまで戻る気合、なんか気合はあいつはないだろうみたいな、
うん、
言ってたんですが、なんと虎杖戻ってきて、
戻ってくるね、
長生きしろよというセリフとともに死ぬんですね、
うん、
で、まさかのこの主人公死亡というね
勝つってないよね、
うん、で終わったんですが、まあなんとその次の話で、
うん、
まあ、イタドリがそのなんだろうな、一番想像しやすいのはあのキュービの世界に行くナルトよね、
そうそうそうそう、
魂の中に入るみたいな、
うん、
でそこでスクナとイタドリは、まあ、バトルして、
うん、
勝ったら、まあ、その生き返なんだろう、生き返らせてやろうみたいになって、
うん、
で、まあ、何やかあって生き返るわけですよね、
そうそうそう、
で次はなんか京都港とね、
うん、
交流戦があるからそれに向けてその五条先生のもとであの特訓を始めるわけですよ、
そうね、
うん、でこの時はその虎杖が死んだ、なん生き返ったっていうのはその周りの人には伝えられてないから、
うん、
もう伏黒と釘崎はもう死んだものとしてね、
仲間をね一人失ったっていう、
そうそうそうそう、もうかなりね落ち込んでるよね、
うん、
で、まあ、そこもありつつかつて、まあ、裏でちょっと暗躍しだすんですけど、
うん、
まあ、ゲトー・スグルっていう人ですね、
はい、
これは特級呪詛師っていう、呪詛師っていうのはその呪術師とは、呪術師がまあ正義の味方、
うん、
呪詛師が悪い人たち、
うん、
でこの呪詛悪い人たちのめっちゃ強い人が人間の殲滅を目論む特級呪霊のジョーゴっていう、またこれはねめっちゃ強いお化けですよ、
そうそうそう、
と手を組んでこっそりなんか怪しいことしてるよね、
うん、
でこれもありつつで今度はですね神奈川県川崎市で変死体が発見されると、
はいはい、
まあ、映画館でこうなんだろうな、体の形がこう変形して死んでる人たちが発見されるわけですよ、
高校生やったね確か、
そうそうそう高校生、うん、で高校生が発見されて主人公の虎杖くんと一級呪術師、まあ、結構強いね、
強い
一級呪術師の七海健人さんっていうのが派遣されるんですね、
うん、
そうでこの人たちが調査した結果犯人はまたもや特級呪霊、
おりすぎやろっていう
ね、ちょっと強いのがおりすぎなんやけど今度は真人っていうね、
うん、
のが現れると、でここでまあ新しくまた登場人物もね、ここいっぱい出てくるんですけど、吉野純平っていうね、
うんうん、
高校生が現れて、この真人と吉野純平っていう人がまあ一緒にいるんじゃないかと、
うんうん、
仲間なんじゃないかっていう風な疑いをねかけられるわけなんですよ、
そうね、
そうでこの純平は、まあ、いじめられてたんですよね、
うん、そうそうそうそう、
といじめられとって、その復讐のために力が欲しくて、まあ、人にちょっと接触しちゃったと、
まあ、悪の、ね、力を借りようっていう、
そうそうそう、ちょっとね闇落ちですよね、
そうそうそう、
でその時にその怪しんでた虎杖が、まあ、接触するよね、
うん、
でそしたらなんかこう意外となんか仲良くなって、
そうそう家族ぐるみでね、
そうそうそう家族ぐるみでご飯を食べるぐらいの仲になるんですよね、
うん、
で、まあ、その家族、まあ、純平はお母さんしかいないんだけど、お母さんと純平くんと虎杖くんでこうご飯を食べてたと、
そうそうそう、
でじゃあ帰るわって虎杖くんが帰って、
うん、
で純平くんがちょっともしなんだろうな、悪いことして悪いことはしたくないなみたいな思い出したよね、
うん、そうね、
ちょっとこう改心しだした瞬間、その日の夜ですよ、
うん、
なんとその純平くんのお母さんの元にあのスクナの指がね、
そうね、
ありまして、
うん、
置いてありまして、それによってきた呪霊によって純平のお母さんが殺されちゃうと、
そうね、
そうで純平くんはもうそれをやった犯人がその自分をいじめてたやつだと、
うん、
まあ、吹き込まれるわけよね、真人にね、
そうね、
悪い特級呪霊の真人に吹き込まれて学校を襲っちゃうわけよ、
うん、
で、まあ、それを止めようと虎杖くんとのバトルが始まって、
悲しいね、
ここのね、あれは悲しかったね、で、うん、まあちょっとこうなんだろうな、虎杖の身を挺した説得で純平がまあ改心するよ、ついに、
うん、
で純平お前は呪術高専に来いと、
そうそう、
いい先生もいるし、そう、うん、仲間たちでもいいやつらだぞって言った瞬間に真人が現れて、で虎杖くんとバトルですよ、
そう
そう、で真人さんは悪い人じゃないんだよって、
うん、
純平いいやつだから説得するんだけど、ここで真人に 殺されてしまいます。
もうね、本当に
これはもうね、アニメをあのツイッターでもねトレンドに入ったけども、うつ、ん、だったね、アニメの人たちはね。
確かにそうね、
うん、完全にこう仲間になろうとしてたのに、
うん、
やられちゃうと、
うん、
でしかもその殺され方がねまたねひどいよね。
ひどかったね。
このね、真人、そのなんだろうな、これに出てくるそれぞれこう技がねあるんだけど、真人の技が触れた人を形を変えさせると、
うん、そうそうそう、
なかなかグロテスクだけどね、
うん、
触った人の形を変えてしまうんですよ、改造するわけですよ、
うん、
だから真人は順平触ってなんかこうワニみたいなのに改造して、で虎杖と戦わせて、
うん、
殺されると。
そうね、
うん、あれはもうね悲しいよ、
胸クソですよ、
胸クソ回でしたね、
うん、
でそれを見た虎杖は、まあ、スクナに、まあ、直せと、
うん、
俺の心臓を直した時みたいに順平も元に戻せって言うんですけど、スクナは断ります、
はい、
でめっちゃ笑うわけですよ。なかなかね。で、真人と一緒に大笑いして、そこで改めて、こう、虎杖くんは、まあ、こいつらやっぱ呪いは、もう人間に、人間の敵だと。
うん。
完全に悪いやつだと思って、ぶっ殺してやるという言葉をね、言って、
そうね。
七海さんと一緒に真人と戦うわけですよね。
うん。
そう。で、七海さんと二人戦ってる最中なんですが、まあもうめっちゃ追い込むわけですよ、真人。
そうそうそうそう。
勝てる勝てるってなった時に、真人が窮地に追い込まれて、まあ、必殺技を出すよね。
はい。
これがまあ領域展開という技で。
うん。
まあその、呪術の極地ですよ。
もう本当に必殺技。
スーパー必殺技。
うん。
これを、出すとどうなるかっていうと、そのね、領域、そのままだよね。領域、フィールドに、自分のフィールドに入れるわけですよ、空間に。そ
うそうそう。自分が有利な空間を作るっていうか。
そうそうそう。自分が有利な空間を作って、その中に入れた敵に対しての攻撃、敵に対しては、攻撃が絶対に当たる。
100% 当たるっていう。
100% 当たるから、それを防ぐためには、ね、こっちも、なんだろう、呪術で対抗するか、避けれないと。
うん、そう、100% 当たるからね。
まあ、弾いたりはできるけど避けれないと、
うん、
でその技を発動するわけですよね。
そうそう。
で真人の技っていうのは、その触った敵を、まあ、殺すわけですよ、形を変えて、
うん、
必殺で、それにその七海さんが取り込まれてしまうわけですよ、
うん、
脱サラ呪術師の
かっこいいよね、
かっこいいよ、もうなんか呪術師はクソだとか言ったりね。
そうそうそう、
すごいダルゲに話すかっこいい感
じ。うちには熱いものを秘めとる感じが。
そうそうそうそうそう。
かっこいいですね。
で、その、ま、七海さんがまさかの取り込まれてしまう。
そうそうそう。
で、ま、人さんがこう、あ、違う、七海さんのこう、回想シーンが始まるわけですよね。
うん、
サラリーマン時代に、いろいろあって、
そう。
で、その人に感謝されて、
うん、
呪術師にね、転職したんだけど、その、ま、人にね、
うん、
まあ、なんだろう、私にこの領域展開をさせてくれるまで追い込んでくれてありがとうみたいに言われるわけですよ。
そうそうそう。
感謝するよって言われたら、七海さんは、もう感謝とか間に合ってますと。
うん。
昔言われたかありがとうでも十分ですって言って、もう死を認めようとするとこに、こう、虎杖くんが入ってきて。
ナイスという。
ナイスだよね。ナイスタイミングできて、
うん、
とりあえず真人に逃げられて終わると。
そうそう。もう本当に、ね、ここまでがね。めちゃくちゃね、追い込むやけどね。
そう、もう本当にもう、ああ、もうあとちょいやってなって、逃げられちゃうんですね。
そうそうそう。
っていうのが今、ここアニメまで。
はい。
ね。どうですか、呪術廻戦は。
いや、改めて振り返ると、やっぱりいいね。
うん。面白いよね。
面白い。
特に、まあちょっと一回省いたけど、その、領域展開よね。
うん、
が実はもう一回ね出てきたってね。
そう
ね、うん、この五条先生ですよ、
うん、
とこの上古っていう、さっき言ったね、火山なんか、地面か大地の、
そうそうそうそう、
大地のお化け、なんて言うんだろう、その呪霊のさ、呪いの湧き方っていうのは、その場所とかに恐れを抱いたりしたら出てくるわけよね、
うんうんうん、
やけん、真人は人間が人間に向ける恐れとか憎しみから生まれた呪い。
そうそう。
で、この上語っていうのは、大地、まあ、地面とか地震とかに恐れて、火山とか、に恐れて出てきた呪いっていう、まあ、呪いはね、何人でもできるわけですよね。
そうそうそう。
で、この上語さんも領域展開をできるんですよね。
うん。
上語の領域展開は、雷管、ん？なんだっけ。雷管鉄地山だっけ。なんかこう、火山みたいなフィールドに入れるよね、この人ね。
そうそうそうそう。
で、その中でも暑さで燃やしたり、岩をぶつけたりして、っていうやつなんですけど、まあ、この五条悟先生の、
はい。
ね、領域展開は、もう皆さんね、多分小学生とか中学生も言いまくってますよ、俺は。ねえ。
うん、
無料空所という。
シンプル。
シンプル。まあ、あのね、無料対数の無料だよね。
うん。
で、それに入ったらどうなるかというと、まあ、もう、なんだろうな。情報が無限に入ってくると。
そうそうそう。
なんか考えがずっとぐるぐるループするみたいな。
うん。
だからもう入った人はもう何もできなくなりますよっていう技です。
そう。もう、もうね。
シンプルに中二病の極みみたいなとこ行ってるよね。
チート。
うん。まあ、だから、五条先生には勝てないですね。
そう。
そうです。こういうなんかチートみたいな。領域展開もありつつと、
うん、
いうことで、まあ、まだまだ続くからね、楽しみだね。
アニメはね、これから交流会編、
そうそうそう、
入っていくっていう感じかな。
いいね。やっぱり東堂葵はいいね。
東堂葵。
うん。まあ、その京都校のね、一人生徒で、これも出てきてるんやけど、
うん、
東堂っていうね、マッチョな人がね、いるよね。
そうそうそう。
しかもその身長が高くてケツがある女性が好きっていうね。
あの、なんか初対面の男の人に、あの、好きな女性のタイプを聞くっていう、うん。
そう、聞くっていうキャラクターがね。
これアイドルの握手会とかにも通っている。
そうそうそう。ちょっとそこでね、親近感湧くよね。
うん、こんな強い人も通うやっていうね。
ねえ。っていう、ちょっと、いいキャラがいるよね。
うん。
キャラクターもね、個性があっていいしね。
そうね。なんか、うん、あれよね、鬼滅の刃もそうやけどさ、
うん、
あの、漢字が難しいっていう。
あ、そうなんよ。
なんか、何流行りなのかなって思うぐらい。
ねえ、まあ、日本人として読めんのやつもあるもんな。
そう、余裕で読めん
し。何これみたいな。書けんちゃけどみたいな。上語とかめっちゃむずいよね。
上語難しいし。
上語はですね、皆さんに言うと、漏らすっていう字。尿を漏らす。
うんうん。
漏らすに、湖はね、湖じゃないんだよね。
そうだよね。
何編だっけ、この王っていう王様、キングの王が、王にゴマの語。
うん、そうね。うん。
で、上語。こんなん書かんわ。
書かんし、スクナとかもさ。
そう、スクナもね、これはね、難しすぎるよね。
うん。
両面は、あの、裏、ね、なんだっけ。両方、なんだ、両面印刷の両面だよ。
そうそう、両面。
両面にスクナのスクは宿る。
うん、
宿に、名が、まあ、難しいの左に、何辺だっけ、これ、人弁？
人弁かな。
人弁をつけて、
うん、
両面少なっていう。イタドリもね。
イタドリもね、難しいよね。
難しい。なんか、イタドリってなんかあれらしい、山菜らしいよ。
あ、そうなの？
うん。イタドリは山菜なんだって。なんだっけ、伏黒もなんか山菜だった気がするんだよな。イタドリ。タドリ、
まあ、釘先は絶対山菜ではないけどね。
ねえ。
まあでも、野バラってバラっていう名前がついておるか、そういう野草
的な感じ。そうね。野草的な感じだよね。
うん、
まあみんな、いいキャラしてるよ。
やっぱ個性があるよね。
ねえ。イタドリ。山菜ですね。こういう風に、今流行りの呪術廻戦でございますので、
はい、
皆さんぜひね、これを機会に、まあアニメでもかなり作画も綺麗やしね。
うん、まあ俺はアニメはちょっと見たことないから、ちょっとないけど。
まあこれを機会にぜひ見てください。
見たい、うん。
めっちゃすごいからね。作画も綺麗なんでぜひ。ということで、まあ今回はあらすじとアニメのまあ、流れというか、
うん。
の予定いったので、
うん、
まあ、ぜひね、 皆さんも見てみてください。で、まあ、後々、こうネタバレ、かなり進んできたらネタバレありの話とかもね、やっていきたいね。うんうん、
もう結構、漫画、ジャンプとかでも読んでるんやけど、もう今、だいぶ、
ね、今ね、もうね、話したいけどね。
そう、話したいよな。
うん、まあ、淳平くんですごい盛り上がったから、まだまだ楽しみなとこいっぱいありますからね。
そうね。
今度また話しましょうか。
そうですね。
うん。まだなんか言い残すことありますか？
そうかな、なんか、推しキャラをね、
うん。
パンティの推しキャラは誰なんだろうっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱこういうアニメってさ、
そうね。
鬼滅の刃にしろ、やっぱこう、推しキャラっていうものが出てくるわけよ。
おるね。
うん。
ちょっと推しキャラをね、言います。私の推しキャラはですね、犬巻トゲさんです。は
い、ああ、いいね。
ねえ、これ今、あらすじ全く出てこなかったんけど、聞いてる人でも知らない人はちょっと不安だと思うんですけど、
うん、
まあ、一応アニメにももう出てきてるんだけど、
うん、
この、高専の先輩だね。
うんうんうん。
2年生だっけ
?2 年生かな
?2 年生の、ね、また字がちょっと難しいんだけどね、これ出てくる、あるのかな、ウィキペディアです。軽く探します。先輩がね、何人かいて、
そうそうそう、
まずパンダと、
うん、
犬巻トゲと、
うん、
あと、名前が出てこん。女の人。
なんかな。
なんだっけ。あとは、まあ、乙骨ゆうたっていう人と、
そうそう、うん。
乙骨先輩、あ、全員巻。
はいはいはい。
全員巻、パンダ。
パンダって本当のパンダやからね。
ねえ、パンダ、ガチのパンダだからね。パンダと、あとは、犬巻トゲくんっていうのがいます。
うん。
では、犬巻トゲくんのね、特徴としては、まあ、喋る言葉が全部、おにぎりの具なんですよね。
そうそう。ツナとか、おかかと
か。鮭みたいな感じで、全部ね、言う。まあ、それも理由がね、ちゃんとあって。
後々ね、わかる。うん。
そうそう、わかってくるので、それもアニメを見ていけばね。
うん。
わかります。今、一回だけ使ってね、
そうね、
動くな動くなって言いましたよね、
うん。
あれはかっこよかったですね。
確かに。
それこそ東堂に対して使いましたからね。牛タンの推しキャラは誰？
結構ね、こういうね、漫画で、そういう、なんか、まあ、ヒーロー的なね、人たちの方に、やっぱ推しキャラができる人って多いやろと思う。
ああ、はいはいはい。
なんか俺、ダークなところも結構好き、
ね。あ、でもわかるわかる。
ゲトウさんかな。
ああ、いいですね。いいよね。
ゲトウさん、なんか普通に好きだな。戦い方もなんか結構好き。召喚するとしてね。
確かにね。まあ、アニメの方はこれからちょっと楽しみにね。
そうね。
しておいてください。
ゲトウさんのね、過去がね、明らかにな
ります。そうそうそう。じゃあ、まさか、ってなりますか。
そうそう、ってなる。
まあ、こういう風に、推しキャラを皆さん作ってね。
うん。
見るとね、楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひ感情を移入してね、
そう、
聞いていただきたいですね。
はい。
ということで、次回は、まだお題は決まってませんけども、
何するよね、次回、
まあ。ちょっとね、お題で難航してるから、ぜひお題を募集しております。
はい。
お願いします。まあ、年内にもう一回ぐらいの作りたいね。
そうね。
うん、撮って載せますので、皆さんお楽しみに。
はい。
ということで、一応言っときますけど、良いお年を。
良いお年を。
ありがとうございました。
ありがとうございました。